ダニエル書2章の1節から16節です。ダニエル書2章の1節から16節にありますので、旧約聖書をどうぞお開きになってください。聖書朗読を読んでいただき、説教夢の意味を解き明かす知恵と題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただけます。それではよろしくお願いいたします。
おはようございます。聖書を朗読します。ダニエル書第2章1節から。ネブカドネツァルの治世の第2年にネブカドネツァルは何度か夢を見た。そしてそのために心が騒ぎ、彼は眠れなかった。そこで王は命令を出し、呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人を呼んで、王にその夢の意味を告げるように命じた。彼らが来て王の前に立つと、王は彼らに言った。私は夢を見たのだが、その夢の意味を知りたくて、私の心は騒いだ。カルデア人たちは、アラム語で王に告げた。王よ、永遠に生きられますようにどうぞその夢をしもべどもにお話しください。そうすれば私どもはその意味をお示ししましょう。王はカルデア人たちに答えた。私の言うことは絶対である。もしお前たちが私にその夢とその意味を告げることができなければ、お前たちは手足をバラバラにされ、お前たちの家はゴミの 山となる。しかし、もし夢とその意味を示せたら、贈り物と報酬と大きな栄誉を私から受け取ることになる。だから、夢とその意味を私に示せ。彼らは再び答えた。王がしもべどもにその夢をお話しくださいますように。そうすれば私どもは意味をお示ししましょう。王は答えた。私にははっきり分かっている。お前たちは私の言うことが絶対であると分かっているので、時を稼ごうとしているのだ。もしお前たちがその夢を私に告げないなら、お前たちへの判決はただ一つだ。お前たちは時が変わるまで偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めている。だからどんな夢かを私に言え。そうすればお前たちがその意味を示せるかどうか私にわかるだろう。カルデア人たちは王の前で答えた。この地上には王の心の内を明らかにできる者は一人もおりません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを呪法師や呪文師、あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王がお求めになっていることは難しいことです。憎なる者と住まいを共にされない神々以外に、それを王の前に示すことができる者はおりません。王は怒り、大いにたけり狂い、バビロンの使者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので、使者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚たちさえ探して殺そうとした。その時ダニエルはバビロンの使者たちを殺すためにやってきた王の親衛隊長アルヨクに知恵と思慮深さを持って応対した。彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてこんなに急な命令が王から出たのでしょうか。するとアルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。そこでダニエルは王のところに行き、王にその夢の意味を示すためしばらくの時を与えてくれるよう願った。
おはようございます。この度私たち家族がコロナウイルスに感染して3週間も街道閉鎖することになり、皆様には大変ご不便とそしてご迷惑をおかけしました。 ここからだと申し訳ないので、深くお詫び申し上げます。おかげさまで皆さんが祈ってくださったおかげで、すっかり回復したと申し上げたいところですが、味覚異常がもう少し残っていまして、美味しいコーヒーが水のようにお湯のように感じられている状況で、ラーメンは塩味だけが分かるという、でもこれも徐々に体力の回復とともに元に戻るだろうと期待しています。続けて皆様もウイルスに感染しないように守られますようにお祈りいたします。さて今聖書通読カレンダーの中で、今日の箇所はダニエル書2章となっています。ここを解き明かすのには非常な引いてしまいたい、そんな思いがありました。まだ感染症状がなくなってようやく回復しているところだったので集中力がなかなか続かないということもありまして、なかなかこう取り掛かる意欲とそして取り掛かっても10分15分やると手を休めるというようなことの繰り返しの中でようやくこういうことかと思えるような内容を皆様と今日お分かちしたいと思います。端的に言うと夢の話です。日本人は元旦に見る良い夢としては一富士二鷹三なすびとよく言われますけれども、皆さん今朝方夢を見た方何人ぐらいいらっしゃいますか。私は見なかったんですけど皆さんも見なかったんですね。これが中東やアフリカに行きますとよく夢を見るそうです。で500人ぐらいの人口の村である時いっぺんに同じ夢を見たという証言があって、それは白い衣を着た方つまりイエス様の夢を見てその村人500人全員が、イエス様を信じて救われたという驚くようなニュースを今から20年ぐらい前に聞いたことがあります。いや日本でもそういうことが起きたらいいなと、よだれは出なかったんですけども心から願いました。神様は夢を通しても語られる方だということです。で夢とは何かということを調べていきますと信仰者の理解心理学者の理解現代脳科学者と呼ばれる方々も結構テレビなんかに出てきますがそういった方々の理解というのはそれぞれ異なるそうです。そして中世の神学者有名なカトリックの神学者トマス・アキナスは夢には精神的な原因肉体的な原因下界の影響そして神の啓示があると言っています。で私たちは神様が夢を通して啓示されるというこのポイントで今日の2章の夢を見ていきたいと思いますが今読んでいただいたのは16節までで実際の夢の解き明かしはその後から出てまいります。詳しく時間の関係で申し上げられませんが中東アフリカではあまりにもたくさんの夢が多くの人々が見ている文化というのがあってその中で解釈夢の解釈方法が発達しているんですね。そして夢解釈の本も出ているそうです。そしてイスラエルユダヤの法律の本にはエルサレムに12人の職業的夢解釈家がいたことが記されているわけです。いやそういう人に会ってみたいですね。最近見た夢どんな意味か教えてくれませんかと言ったらそのプロフェッショナルの人たちがこういうことですよと、教えてくださるようですけども、実際夢占いという言葉もあって、それを職業としている人もいるわけですね。しかし私たちは占いはしませんのでこの聖書を通して神様がネブカドネツァルという当時の絶対権力者世界帝国の 王様に見せた夢がどんな意味なのかを見ていきたいと思います。まあ泣く子も黙る絶対権力者というのが歴史の中には何人か登場してきますが、ネブカドネツァルという王様はまさにその中の一人です。しかし彼も人の子です。他の王たちのようにいずれは自分も力を失い滅びる運命だということは分かっていたんですね。そうしたら自分が築いたこの大バビロン帝国は一体どうなるのか、あるいはそれまでに家来に裏切られたり、ブルタスお前もかとローマ皇帝は親友のブルタスにそういう言葉を語ったことがシェイクスピアの戯曲の中にも出てきますが、そういうことで暗殺されるかもしれないという恐れがつきまとい、おちおち夜も眠れない夜もあったのではないかと想像します。2月24日にウクライナに軍事侵攻を企てたロシアのプーチン大統領は、毎晩どのように過ごしているのか、まあ想像だけですけどね、暗殺に怯えているそういった日もあるかもしれません。側近たちがなかなか本当のことを言わない、言論統制が厳しくなってみんなイエスマンばかりになってしまっているような状況の中で、しかしそれでも安心はできないわけですね。でこのネブカドネツァルは当時の学者たち、つまり知識人を集めて、自分が見た夢を私に話しなさい、そしてその夢の意味を解き明かしなさいと、出なければお前たちの手足をバラバラにすると脅迫しています。で歴史上絶対権力者独裁者というのが時々そういう命令を下します。隣の中国の毛沢東主席は大躍進運動という政策を掲げたときに、当時中国で4000万人の人たちが餓死したんですね。4000万人です。一つの国がなくなるぐらいの単位ですね。そして文化大革命という政策を遂行したときに、あの少年少女たちが毛沢東五六という赤い本を掲げて、当時の知識人、学校の先生、お医者さんたちを徹底的に批判して追い詰めて、まあそれだけではないでしょうけれども、亡くなった当時の学者知識人が1000万人と紹介されているんですね。で同じ共産主義を掲げたカンボジアでは、ポルポト政権が、ポルポトという方がやはり知識人を町から農村に追いやって、そこで800万人の人口のうち300万人が田んぼに死体となって浮かんでいる、それをキリングフィールドという題で映画にもなったことがあります。まあそれ以上お話ししませんが、共通しているのは権力欲と、そして知識人に対する劣等感と憎悪というものが見られるわけですね。一方この天と地を作られた真の神様は、そのような不安や恐れを抱く権力者の思いに働きかけて、これから世界がどのように移り変わるかということを一つの像を使って啓示されました。啓示という言葉は時々ご説明いたしますが、布で覆われていたその布の下に現れあったものが、布が取り払われることによって一つの像なり一つのモニュメントなりオブジェがこう現れてくる、それが啓示ということの意味なんですね。誰もこれからの世界をこうなる、必ずこうなると断言することはできませんが、神様は歴史を支配するお方ですから、この人類の歴史がこれからどのように進んでいくのかということを旧約聖書、新約聖書に詳しく書いてくださっているんです。前回もゼカリア書を通してこの世界の終わりがどうなるかということの一端を共に学びました。このダニエル書は12章の短い預言書ではありますけれども、その中に これから先の世界がどのように進んでいくのかということが書かれています。でそれを詳しく解き明かすのには1年ぐらい連続して公開しないといけないので、まあ公開しないように時々だけお分かせしますけれども、ネブカドネザルはその夢を見て心が騒いだんですね。その夢の内容はこの2章の31節から詳しく書かれています。そこで一つの画像を出していただきますが、久しぶりにパワーポイントを使いますけれども、これがネブカドネザルが見た夢です。夢の像ですね。出てくる一つの像です。頭が金、胸と腕が銀、そして腹と腿が青銅、そしてすねと足が鉄と、そして一部粘土が混ざっている、そういった像だったんですね。でこれは何を意味しているのか、ネブカドネザルが知りたかった意味は、まずこの金の頭はバビロニア帝国ネブカドネザルを表しているわけです。そしてこの銀でできている部分はその後に現れてくるペルシャ帝国、メドペルシャ、ペルシャ帝国、今のイランにあたります。そしてこの腹と桃の青銅の部分はあっという間に当時の世界を制覇したアレキサンダー大王のギリシャ帝国ですね。そしてその後に強大な軍事力を持って世界を支配したローマ帝国ですが、鉄ですから金や銀や青銅よりも強いわけですけれども、粘土と混じり合っていたために脆い部分もあったわけです。そしてこの右側の方にこの像が、一つの石が当たって像は粉々に砕け散るということを表しています。この石は何を表しているのかということは、今私たちは聖書研究が進んでいるので、これがイエス・キリストを表していると理解することができるんですね。そしてこの石は人手によらず切り出され、そして全地に満ちたと書かれています。そしてこの石が表す国は、この世界帝国とは違って人間が作った栄光盛衰という言葉の中に表されているように、栄えては滅んでいく、そういう運命の世界帝国とは違って永遠の国だと聖書は語るわけです。そして次お願いします。これがバビロニア帝国の、まあ、領土ですね。ここがエジプトです。次お願いします。そして次がペルシャ帝国です。この紫色のところですね、ここが今のイラン、そしてこの辺りがイラクにあたります。はい、次お願いします。そしてアレキサンダー大王があっという間に制覇したこのギリシャ帝国、そしてあっという間に征服したんですが、アレキサンダー大王は病気でわずか30代前半で亡くなるわけですね。次お願いします。そして4番目がローマ帝国です。帝国の中で最も広い領土を征服しました。はい、ありがとうございます。まあ、このように像が4つの帝国を表し、しかしその像は一つの石によって粉々に砕け散る、そしてその石は永遠の国となっていくということを表しているということを話しました。今私たちはその石が表すイエス・キリストを信じて、ガタガタだったその人生、自分が罪人だなんて一切思わない、自分こそ神だと思うような自己中心な生活をしていた、そんな私たちが、まあ、人生のさまざまな試練や苦しみにあって、その中で神様の前にへり下って、私は罪人です、許してくださいとへり下った時に、神様の憐れみが注がれて、私たちの見えない心の目が開かれて、あ、 この世界は偶然にできたのではない、私の人生には神様の目的と計画があるということが示されて、この神様に信頼して歩んでいこう、私たちがイエス・キリストを十字架にかかられた、私の罪のために身代わりにかかって死んでくださったイエス様を信じますと告白した瞬間に、私たちの罪は完全に許され、罪の汚れは清められて、私の中に清い霊が注がれて、聖書が分かるようになったんですね。それでも相変わらず罪を犯したり、そしてつまずいたりすることはあるわけですが、しかし心の中に揺るぎない神様から与えられている平安があるので、私たちはそれを土台として生きるものとされているわけです。私たちこそ罪人の頭であり、弱くつまずきやすいもので、そんな私たちを神様が憐れんでくださっているので、どんなことが起きても大丈夫だという確信が内側から出てくるんですね。そのようにして神様は私たちに語ってくださっています。イエス・キリストを信じることこそ永遠の神の国に入る入り口であります。救いの門だということですね。そしてこの永遠の国、神の国はイエス・キリストの福音が伝えられるときに、それを信じた人々が罪許され新しく生まれ変わった、その人々が教会を立て上げて、今日まで全世界に教会が広がってきたということができます。今私たちは今日から受難週を過ごしますけれども、イエス・キリストが罪のないお方が、清い方が、私たちのために十字架にかかって死んでくださった、そして神に捨てられた、本来私たちが神に捨てられて地獄に行かなければならない、そんな私を救うために、神の一人子が、罪のないお方が私たちを愛して、そして父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですと、ありえない祈りを祈ってくださったゆえに、そしてその祈りは今も有効となって、私たちが罪を犯した時にも働いて、私たちが罪を告白した時に、それはその瞬間に許される神様の恵みとなっているわけですね。大胆にこの恵みを信じ、十字架を見上げて、一歩ずつ私たちも変えられて、やがて天の御国でいろんな方々と再会できるわけですが、すでに天に変えられた方々、私たちが天国に帰った時に出迎えてくださるでしょうね。その時を待ち望みながら歩んでいきたいと思います。第2に、この夢を解き明かしたダニエルという人物はどんな人物でしょうか。彼の背景を見ていきますと、このダニエル書1章にエルサレムから引いてこられた、エルサレムというのはイスラエルの首都ですけれども、神を信じていながら神に従わなかったために、懲らしめとして当時の超大国に攻められ、605年と597年と587年にわたって3回このネブカドネチャルに攻められて滅ぼされたんですね。そして主なった人たちが1000キロ以上の旅をして歩かされて、鎖をはめられて、バビロニア帝国の首都に引いてこられた、その中にダニエルと、名前はここに4人出てきますけれども、ダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤという少年たちが連れてこられて、そこでカルデア文学というバビロニアの最高の学問を身につけて、そしてその訓練を受けた後、ネブカデネサルの宮殿に入って、事務を司るということが運命づけられていたわけですが、そんな中夢を見たわけです。そして眠れなくなったわけです。心が騒いでいる王様がその夢を学者たちに話せ、その意味を解き明かせという命令を下しました。しかし彼らは言い訳をして、夢をまず話していただかなければ私どもはその夢の解き明かしはできませんと まあ引き延ばし作戦を図ったために王様は怒り狂ったわけですね。そしてバビロニア帝国のすべての学者たちを皆殺しにせよという恐ろしい命令が下って、まあ、ダニエルと3人の友達もその中に加えられて殺される、段取りになってしまったわけです。独裁者の意識っていうものがどういうふうに移り変わるかっていうのは家来でさえもわからないというところがありますね。プーチンさんがこのように変わるとは、まあ、その素質は KGB というスパイ組織の、まあ、スパイだったということもありますけれども、ある程度は憶測はできるんですが、しかし軍隊をウクライナに進めたということに対してはロシア研究家も驚いている、大学の先生も予測できなかったと言っているわけです。その王様が怒り狂ったらもうみんなブルブル震えてしまうわけですね。その時にダニエルは知恵と思慮を持って対応したとこの2章の14節に書かれています。まだ若いのに知恵と思慮を持って対応した、まあ、このダニエルと3人の友人は偶像礼拝の地で誠の神様ではない人間が作った神様を信じるこの国で偶像礼拝に加わりませんでした。殺されるかもしれない、そんな厳しい局面何度も通ったと思いますが、人間が作ったものには頭を下げないという信仰の姿勢を、まあ、貫きながら過酷な環境の中でも周りに流されることなく、しかし現地の文化を否定せず現地の学問を学んで、そしてその訓練の期間が終わったら王様に仕えるというその課題に取り組んでいたわけです。まあ、どれだけの忍耐が必要だったでしょうか、どれだけ緊張したでしょうか、どうしたらいいんだろうと、もうそれこそ悩んで眠れない日々を過ごしたことも想像できますが、しかしこの4人の少年たちの心は折れなかったんです。なぜですか。普通の人は折れてしまうような状況の中でも彼らが折れなかったのは、彼らが若い日に自分の作り主である誠の神様を信じていたからですね。そしてその神様は信頼できるお方だということが彼らには若いながら日々の生活の中で経験を積み重ねていたわけです。そして聖書の言葉を心に蓄えながらそれを繰り返して繰り返して神様との会話を続けていたからに他ならないということができます。私たち信仰者は神様を信じようとしない、人間が神であるかのように振る舞うこの社会でどのように生きるかは日々テストされているわけです。これからますます社会は私たち唯一の神を信じる信仰者にとっていろいろな圧迫を加えてくることが聖書から想像できるわけです。これから世界は混乱し、戦争と戦争の噂が流れ、多くの人々が不安と恐れに駆られますけれども、その中でいろんな宗教や間違った教えがはびこる可能性もあるわけですね。人々の心の隙間やその不安の心理を利用する異端と呼ばれる人たち、そして宗教の教えというものが次から次と現れてくるということも想像できますが、そんな混乱した世界の中でアメリカが今超大国の地位を失おうとしているこの中でますます混乱が広まっていきます。その時に現れるのが世界政府というものですね。今水面下でその準備が進んでいます。世界統一政府で、この統一政府は、まあ、私たちは今インターネットの恩恵に預かっているわけですが、その IT 技術を駆使して AI というものを利用して全ての人間をその政府が管理する仕組みというのはもう中国ではできていますね。 ということばっかり話すと、先生怖い話しないでくださいというある教会ではそういう要望が出たそうなので、私もそれを参考にしてこれ以上話しませんが、このダニエル書もゼカリア書もそして新約聖書の黙示録も私たちが学ぶべき内容がそこに書かれています。ぜひ聖書を必ず一度は読んでください。お勧めいたします。そして神様は信頼するこの若者たちに恵みと憐れみを受けられるようにされたと一章の9節に出ていますけれども、人間的にはもう絶望しかないような厳しい局面に彼ら4人は立たされているんですね。しかし必死に神様に信頼して泣いて祈っている彼らに対して、神様は試練だけではなくて脱出の道を備えてくださると、私たちクリスチャンをよく聞かされている、神は試練とともに脱出の道を備えてくださる。それは小さく細い御声として神様が語りかけてくださるので、普段祈りの生活を続けている人にとってはそれは聞こえる。しかし普段祈りの生活がなければ、それは神様は語られているのに聞こえないということが生じてしまいます。私も何度それを聞き逃したか知れません。牧師なのにサボったという言葉は良くないかもしれませんが、いろんな状況の中でそういうことが起こるんですね。あの時本当に神様にすがっていれば道は開かれたと思えるようなことが何度もありました。反省しきりですけれども、しかし神様はダニエルたちに脱出の道を備えてくださった。それはダニエルが一人で孤軍奮闘という生き方を取らないで、 Going my way ではなくて、他の3人の友達に一緒に祈ってほしいと訴えて、彼らは心を合わせて祈ったんですね。まあ、今回も私たちがコロナに感染して、10日間の、まあ、合わせると2週間ぐらい自宅にこもっている日々を、まあ、乗り越えられたのは皆さんが祈ってくださったおかげだと心から感謝しています。で、昨日も役員会である姉妹が最後に、まあ、私たちのことを覚えて、まあ、祈ってくださった時に本当に心から溢れるものがありました。そのような祈りによって私たちは支えられているのだということを改めて実感したわけです。4人の少年たちは異国の地で誰も頼る人がいない中で、4人が心を合わせて祈る、これは最高の力になったわけですね。そして神様は彼らの祈りに応えて、ネブカドネツァルという王様がどんな夢を見たのかをダニエルに見せてくださったわけです。そしてその夢の意味を詳しく教えてくださったんですね。それでダニエルは使いの者に、私が王様にその夢をお話しいたします、どうぞ連れて行ってくださいと、そして詳しくこの31節から書かれている内容を伝えたわけです。そしたらこの王様は喜んでですね、お前の信じている神様はすごいと、あなたがこの夢の解き明かしができたからには誰もあなたにかなうものはいない、あなたをこの国の、まあ、日本でいうと文部科学省ですかね、その長官にすると言って、まあ、宮殿に迎えたと。ダニエルはその3人の友達も一緒に加えてほしいということで、彼ら4人はこの当時の世界帝国超大国の事務方のトップになって、まあ、祭りごとを治めていく立場になりました。私たちも苦しい時に友達に祈ってください、遠慮なく頼みましょう。まあいろんな祈りがあります。まあ、農家の人だったら豚が 水路にはまって動けなくなったから助かるように祈ってっていう祈りの様子をした、クリスチャンがいるということを滝本明先生から聞いたことがあります。いろんな必要があります。でそれを信頼できる兄弟姉妹にメールでもいいし電話でもいいし祈ってちょうだい、苦しかったら本気になって祈りの要請をする必要があると思います。そのようにして私たちは病気の人が癒され、問題を抱えている人が解決し、そして不安と恐れを抱えていた人が平安に包まれるという、そういった姿を何人も見てきました。神様生きておられるので、遠慮なく祈りの力を信じて進んでいきたいと思います。コリント第一の手紙、御言葉を出していただきますと、素晴らしい御言葉ですね、一緒にお読みしたいと思います。3、はい、あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。結論ですが、神様は今もさまざまな方法で私たちに神様の御心ご計画を示されます。バビロンは中東なので夢を通して語られました。そういう、まあ、その地その地の、文化や方法を用いられるんですね。で聖書は神様は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあってキリストにあって私たちに語られましたとありますので、神様の御心を知りたければ、私の人生に対する神様の計画を知りたければ、人生の目的を知りたければ、御子にあって語られるとありますから、イエス様と日々の交わりを通して聞くということが信仰の基本的な姿ということができます。最後にコロサイ1章の9節の御言葉を読んで終わります。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにお祈りいたします。ハレルヤ。天のお父様、夢を通して語られる神様が、私たちが人生のさまざまな節目節目で涙の谷や死の影の谷を通るときに、これが道だ、これに歩めと語ってくださることを感謝いたします。時に私たちはそれを聞き逃したり、人間の声を聞いたり、手っ取り早い方法に頼ったりしやすいものですけれども、許してください。確かな道を、時間が変わっても経っても、時がところが変わっても決して変わることのないあなたの約束の御言葉を握り蓄えて、そしてあなたの用意された私の人生を前に向かって進むことができるように祝福してください。お一人一人の人生にあなたは大切な、その人生に目的と計画をお持ちです。どうぞそれを聖書を通して、また互いの信仰の証を通して分かち合いながら、苦しい時には祈りを要請し、そして祈って支え合う神の教会として成長していくことができますように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。